はい、2月11日木曜日17時になりました。木曜日ジャンプルのお時間でございます。
はい、ありがとうございます。 Thank you。
元祖クラブハウスのともきと、
おいおいおい、今日台風じゃねえのか、深夜と。
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします、は
い、お願いします。もう巻いていこう。
なんで
巻いたところで終わる時間は変わらないよ。
巻いていこう。
やる気ないやつがいるな。
巻いたとしても変わらんか、時間は。
話すことがバ
レてる。喋る話題をどんどん出さないっていう。
あ、そう。クラブハウスやってます？
やってない。
いや、
アンドロイドだ。
もういや、やらない。
あ、そっか。
やらない、やらない。
iPhone しかできないのか今。
一応 iPad があるからできなくはないんだけど、でもいろいろ話した結果、とりあえずまだやめとこうと思って。安全性が正直なんか。
っていうか俺やらないっつったけど、招待さえ来てないもん、そんな。
あ、違う、あれは招待が来るって分かってないと多分あれだ。それこそ深夜さんが招待してって誰かにお願いをしないと。
あ、そういうこと
か。だって招待して深夜さんがやらないとかできなかったら招待枠が1個減るじゃないですか。
あ、キャンセルしただ
と。そう、だからやりたいから誰か招待してくださいって言ってやってる人から招待してもらって。
あ、1人ってことね。
1人で2枠しかないから、私が例えば深夜さん誘って深夜さんが断ったら、本当はもっとやりたい人とか誘いたい人いたのに。
それで一枠なくなる
の？なくなるの。
なくなるの。
で、なんかでもずっとやってるとあれみたい、あの招待枠が増える。
増える。なんか最初は2人しか招待。
そうだよね。だからなんかプレミア感あるもんね。
はい。でも気づいたら5人まで増えてるみたいな。追加で3人できるみたいになるらしいというか、なるんですけど、僕招待してもらって始めたんですよ。アプリ取って。
はいはい。
全部英語じゃん。
そうそう、らしいね。
なんで
全部英語なん
です。説明が、まあ、もともと外国で作られたアプリなん
アメリカで、
それがまだ日本語訳されてないから、あの、まだ全部説明文も英語。
そう。で、一応取ったから開くし、調べてどんな感じなのかっていうのを見て、なんかツイッターの音声バージョンみたいなことを言ってたりとかするのが多い。
うん、これもそんなの聞いたよ。
どこがって思って。
あ、そうなの。
なんか、
まあ、言ったらあれでしょ、あの私もやってる子に聞いたら、このグループラインあるじゃないですか。グループラインで通話とかしたら、このとか、まあ、ズームとかを誰でも入っていいですよ、まあ
の、めちゃくちゃオープンなグループチャットをしてる。
まあ、だから今こうやって喋ってるところを今聞けてるじゃないですか。
ラジオ聞いてる人、
ラジオね、
聞いてる人が今ツイキャスでやり取りしてるけど、じゃなくって音声で、いやいや深夜さんって、あれ荒垣さんいる、いるいるっていうやり取りを音声ではやり取りできる
っていうやつ。
っていうやつ。
なんかあんまりあれだね。
そう、紹介してもらったから一回来ないけど、アプリ取って始めたけど一切何もしてないですよ今。
結局さ、
使ってない。
うん、俺が見たのは、はい、いいなって思ったのは、なんか芸能人がやってるところに入って、その芸能人の人たちがプライベート喋ってるのを聞けるみたいなのはあるんでしょ。
そうですね。だからそれが、
それだぐらいでしょ。
多分
メリット。
まだ一般的にはすごくいいとされてる、うん、で、変なるし、そこになんかそのルームに入って話聞いてて、なんか参加できる。
うんうんうん。
参加できるようにもできるし、参加しないようにもできる。ただ聞くだけっていう設定もできるし。
俺が最近ね、そのワイドナショーでクラブハウスをね取り上げてて、
はい、
細かくやってたら、なんか拍手ボタンとかね、挙手の手を上げるみたいなマークがあって、
はい、
それを押すと私も話したいっつって入れるみたいよ。
ズームみたいだな。
でズームに、
そうじゃない時はもう大体は普通に聞いてる。要は客席側と舞台側みたいなイメージって言ってた。
舞台にも上がれるし。
そうそうそうそう。
でなんか、まあまあね、こんな否定的な、まあ、やってもいないのに、ね、否定的な話ばっかであれなんだけども、なんかまあ一個はその英語っていうのと、うん、なんかアーカイブが残らないんだって。
あ、そうだね、
そこで話したことは絶対もうここだけの話だから、さっき言ったこの芸能人のプライベート、
プラットフォームにも保存しててあげたりとかしちゃダメなんですよ、規約的に。
うん、
そうっていうのがあるから、まあね、そこのプレミア感で聞きたいっていう人もいるだろうけど、え、そんなこと、それってつまり無法地帯ってことっていう、
うん、
っていう怖さがちょっとこんな、テレビとかラジオで言ったらピーってつくとか、生放送で言ったら問題になる発言も、クラブハウス内では 言えてしまうわけじゃないですか。
まあ、だから新年会とか忘年会みたいなイメージでもあるよね。飲み会やってて何時から来ますってそこに入ってこればいいでしょ。
まあ、身内だったらね、うん、ら知らない人もそこに急に飲み会に入ってこれる。だから例えば
なんかでもすごいね、それ先に始めた人たちがトークテーマがあるわけでもないんでしょ。
あるあるある。
ああの一応だからそういう
ルームグループラインのグループを作るんですよ、
うん、
だから例えば
こういうこと話しますみたいな、
日付変更線っていうグループルームを作ります、グループを、
うん、
で日付変更線についてこの3人で話してたら、この日付変更線に、まあ、例えば、検索してヒットして興味がある人だったりとか、まあ、先にこの時間から日付変更線について話しますよって言ったら、この部屋、まあ、劇場だよね、
うんうんうん、
入ってきた人とお客さんと何年の日付変更線はみたいな感じで一緒に話ができる。だからグループラインのまずグループを作る。でそこに最初から部屋作った人が喋ってる。でそこにお客さんが入ってきて一緒に話しましょうみたいな。
これってで何名入ったらお金になるとかもあるの？ないか。
なんか将来は収益性があるとか、まあ、YouTube と一緒
わかんないですけど、
じゃないかって。だから今のうちに始めてフォロワーを増やしといた方がいいみたいな話とかもある。
トモキ自体一回も入ったことない。
いやだから開いて見るんすけど、うん、どのこういうルームがもう今できてるやつとかがあるんですよ、ね、うんうん、そこに入っていけば多分聞けるんですよ、
うんうんうん、
ただ聞いてるのを僕が入ってきたことによって相手も見てるじゃないですか、
うんうんうん、
それもなんか嫌だし、
あミクシーの足跡みたいな感じだな。
で本当に自分が興味のある全く知らない人とかのところに入ってって聞くのも全然ありだと思うんですけど、
うんうんうん、
その知り合いとかもつながってたりとかする、うん、その例えば先輩とかが別の業界の人とかとわーって喋ってるじゃないですか、僕が入ってって聞いてるじゃないですか、
うん、
それ気づいて入れられても僕困るんですよ、別に僕が話したいわけじゃないし。
あ
だからその辺の入れられるのか自分が入りたいって申請出さないとまず入れてもらえないのかとかすら俺もまだよく分かってなくて、
なるほど、しかも先輩のところ行って挨拶もしない場合ってのもあるからな
そうでまずこれのだから楽しさを僕は全く知らない状態でアプリ取ったので、
ああなるほどなるほど、
今何も分かってないですよ。これの使い方だったりあの面白さを教えてあげますよっていうルームができるんだけど、だからそこに入るのがまず嫌なんだってって思うから、結局分からないまま今ずっと放置してる。だから誰も招待してないし俺、
あ
だから別にラジオは週一でやって喋ってるし、
うん、そうね、だから発信多分発信したいけど発信する場がない人と、うん、まあ、言ったらゆるゆると喋りたい人とか、うん、ともっとコアな喋りがしたい、本音が聞きたいとか、多分そういう人用のあれなのかなと思っている。
うん、でそれをその保存もしないされないし、うん、プラットフォームに上げちゃいけないっていうのが、うん、俺は なんでってなっちゃう。どうせだったらじゃあグループラインだってそれこそズームだったりとかで撮って、うん、そういう場所はカットすればいいし、
うん、
編集して上げるときにそれで全然こと足りてないってちょっと思ってしまってるっていうところがある。
うん、だからまあ言ったらね、一般の方が聞く話あする話をどこまで聞きに行くかって、だったらプロの方が喋ってるラジオ聞いた方がとか YouTube 見た方がいいなって思ってしまっている。
うん、私も私は持った上でそれを思ってしまってる、
うん、
ちなみにこの今聞いてるリスナーさんたちでいますかね。
やってるかな、うん、まあ、一応なんか今入って、ツイキャスじゃ紹介しちゃいますね、
はい、
マンダイさんこんにちは、
こんにちは、
青いスヌーピーさんこんにちは、風がすごいですね、うん、と
風すごいですね、今日
柴田若夫さんこんばんマンダイ、
おこんばんマンダイ、
キューグシカシノルさん、あれ荒垣さんがいる、
いるいる、
秋山さんお風呂入ってこうねと、いってらっしゃい、万代さん開始早々巻き始めるかしら後でお風呂から戻ってきた俺さんに怒られたらいいのにね、柴田隆さん、クラブハウスって大会申請って英語で送らないとあかんのやってと、まあ、英語の多分ね今外国しか対応してないから、
うん、運営してるのがもうアメリカにしか今まだないから、うん、去年ぐらいからアメリカでバーンってなって
みたいね、日本に
で先月日本に入ってきてみたいな。
万代さん、人間の口にチャックは難しいから何かしら情報は漏れちゃうからなと、うん、うっかり喋っちゃいそうだから自分には不向きなアプリと、シアさん絶対やらない方がいいと思いますよ。
うーん、
だ言ったら今ほらツイッター、フェイスブック、インスタとか YouTube とかで、で、まあ、これにクラブハウスが例えば入ったとしてどこから取った情報だっけってなりそう。
あ、いっぱいありすぎてね。
そうそうそう、あれこれってYouTube で聞いたんだっけとか、もしくは例えば、ね、メンバー内で言ったら LINE もやってるし Zoom もやってるしってなったら、この前直高がちょっとなんかこの前 Zoom でこのあれこの前 Zoom でミーティングしませんでしたっけって言ったら、ちょこの前 LINE でやったんだよって、あれそうでしたっけみたいな、だからなんか余計それが分かんなくなりそうで、ポロって言いそう。
あいつクラブハウスやってんじゃね。
あ、やってますよ。
だろうな、うん、なんかなんとかこんなの早いよな、
まあまあ
ね、最先端だよ
な、若いし、まあ一回ね、うん、なんか流行りに乗ってみようっていうのは大事だと思う。
そ
う
そ
う、
俺も普段そんな流行りに乗ってみようみたいなのはないですけど、招待してもらえるっていうあれだったから、じゃあ乗ってみようかなって、乗っかったらそこからどうしていいか分からなくて、本当にただただ今乗っかってるだけっていう。
だから、まあだから言ったらね、やってもいないのに否定的な意見っていうのはあれだけど。
そうだから、
え、でもこれってさ、例えば何時からってスタート決まってんの？
いや決めれるんですよ、それも。何時よ、今日の夜7時からこういう
会話します
よ、会話をするっていうルームを作るスケジュールもできるし、なんかすぐやろうと思えばポンと押せばすぐできるみたいな。
へえ、
多分です。
まあ、ツイなんかね、ツイキャスあるじゃんとか YouTube の生配信あるじゃんってどうしても思ってしまうというか、ね、
そう思っちゃうから、
まあまあだから若い方とか違う世代の方を取り込みたいというか、とか違うね、これ普段もう今 YouTube も離れてますとかっていう人とやりたいとかっていう、まあ新しいね、あの試みとしてはあるんでしょうけど、うん、まあちょっとね、まだ安全性が正直私はあの英語しか見れてないっていうところに怖い。
結局分からんからな。
そうそうそう、何が書いてあるか分かんないじゃん。エラーとか出てきたらもう多分もうあれよ、あの割るはず怖くなって
ペーンって投げてパーンって割れる可能性もあるから。
ちなみに大城駒さんからゆるうさぎフレームをいただきまして、あの今あのなんつうの、なんツイキャスの画面がね、あのお茶持ったうさぎが木に腰掛けてるっていう可愛いフレームになってる。
え、そんなのなってないよ、こっちは。
そう、こっちはなってるよ。なんか心なんだろう、クラブハウスに対してあれかな、批判的だからちょっと落ち着きなさい君たちよみたいな感じかな。
そうだからね、これを実際に今活用してる人で、うん、これこんなに楽しいんだよとか、こういうのなんだよっていうのを実際にまず教えてほしいというか、
うん、
このクラブハウス内でじゃなくて、
あ、なんかやってる子からきはなんかめっちゃ楽しんで出る子とかめっちゃ楽しんでるとか、やっぱ若い子は昔からのなんか、まあ、言ったら LINE でつながったみたいな感じでクラブハウスでつながったとか、うん、あの自分の趣味で会う子とか、またもう本当に大勢の人とつながろうって考えないで、もう軽くあの友達同士で話してる人がいるとか、あとはなんかこの、まあ、普段知り合えない方、まあ、友達同士で話してたら本当に全然関係ない知らない人が入ってきて、普段どんなことしてるんですかって聞いたら、こういうことしてるよって言って、で向こうは向こうで言ったら、あのツイッターみたいに本名じゃなくてもいいから、
はい、
まあ、言ったら身分が偽れるから何でも話すんだって、まあ、それがしかも本当かも嘘かもわからない
みたいな。クラブハウスって招待制なのに本名じゃないんだ。
電話番号は残るけど、はい、あの登録は本名じゃない。
登録名を変えれるんですよ。
そうだからこの人が本当にそういう人なのかも分かんない。で顔も見えないさ、音声だけだから、
本当に、うん、じゃあめっちゃモノマネ上手い人で芸能人のふりしてもできるってことだ。なりすましができるってことでね。で、
まあ
まあ、やろうと思えばできるんでしょうけど、逆にだからそのキャラクターの声モノマネルームみたいなのが、うん、
まあ、ある
もうすでにそういうのがあるらしくて、
だ言ったらアイコンがそのモノマネしてる人の本人だったりとか、まあ、ツイッターもそうだけど芸能人をアイコンにしてる人とかもいるから、もうなんかこの部屋誰々だらけみたいな、なんだっけな、一行さんだらけとか、なんかそんなルームもあったりとか。
だからずっとそのルームでは嫌だってみんな言ってる。
エモリがね、やっててからなんだっけ、2月2日の今年節分が2月2日だったじゃないですか、
う
ん、でなんかこのただ恵方巻きを食べるルームみたいな、ただ咀嚼音が響き渡るルームを作ってみたいな感じで言ってて、何やってんだあいつはと思いながら。
そう、あの石垣の沼さんかなっていう方とか、昔バインでバズった人がいるんだけど、その人もずっとなんか自分の無呼吸症候群のいびきが止まろうと聞いてくださいっていうのでやってたらしくて、
怖い。
何それ
意味わかんないですよね。多分寝るときにオンにして寝てとかをやったんじゃないですか。
だからなんかまあこういう面白い、それこそバズるじゃないけど、うんうん、面白いルーム作った人もん勝ちみたいなところもあるんじゃないですか、 YouTube と一緒で。
ああ、まあそうだね、
うん、
そうだからよくわからないし、ここにいろいろルーム出てくるけど、それを開くのすら怖くて、本当にアプリを立ち上げてなんか通知が来てるなを確認して閉じるを繰り返してるだけです、
う
ん、今。
まあでもこの緊急事態宣言とかね、あって お家の中で過ごす中では
会いに行けなかったりとかもするから、
まあ、そうそう、だからそこで話そうとか、まあ今ねラジオ持ってる、まあ携帯でも聞けるけどラジオ持ってないけど こう話が聞きたいとかっていう中では携帯でできるっていうのは一つのあれじゃないですか、あのツールとしては、ね、
うん、
伸びるかもしれないし、大城駒さん、うん、実人生のネットワークですら持て余して困っているよと話すことがいっぱいあるとか、
実人生で持て余してる、あネットワークがありすぎてね、あいろんなツールがあるからね、
いろんな人とつながってることがあるからなかなかこの人とも会えないのになみたいな感じかな、
一つ一つやるのが大変なんだろうな、うん、いくつもやると
確かに、
うん、
多分だからね、それこそずっと今私も YouTube 見たりとか Twitter、Facebook やってるから、これにクラブハウスやったらクラブハウスいつ聞くばみたいな感じにはなるかな、
うん、そうなんだよ、結局それだよな、うん、結局時間を取られるでしょ、
そうそうそうそうそう、
何かしら、
うん、何か作業しながらできるとかじゃない
そうそう、だからそれを聞くのに関してはだからもうなんかやりながらとか料理しながらとか、ラジオ感覚でそれこそ本当にこの人たちの話してる討論とかを聞いてるみたいな人もいる、
うん、だから今なんかね、家にいるけど映像編集やなんか練習したりとかしてると、うん、映像編集中って音楽聞くと邪魔になるさ、うん、私はね
聞けない、いや音楽は俺聞かない、
あ、そうそう、だから
その編集してる音声聞くから、
あ、そうそう、だから聞かないさ、
うん、
から YouTube も今聞いてないわけほぼ、
はい、
ってなって、これに別にじゃあクラブハウス聞こうともならないし、
ならない
し、
逆に
何だったら、え、逆に何だったら入りたい、トモキとか例えばアニメのあれだったら入りたいでしょ、
いやでも知らない人たちしかいないってなったら、
うん、人見知り発してるんだ、
そうね別にいい
俺なんかさ、全国都道府県の人と方言聞いてみたいなっていうのがあるよ、
いやだからやろうと思えばできると思うんですよ、
同じ42歳でバドミントン部でヒエラルキーしたと思ってる、方言集まれみたいな、
どうする、誰も入ってこなくてずっとシアさん一人だった、
俺がじゃあもう最低限だってなってしまって落ち込むだけですよそれ
逆にそういう人はクラブハウスをやっていないという証明になる、
ああなるほどな、あ逆にやっていないと、あそんなやつがやっちゃいけないって、
あれかもよ、クラブハウス怖くて始められないっていうルーム作って一体何人入ってくるのかみたいな、いやお前やってるやんけっていう、
あとスタバに行きづらいとか、ね、スタバに入りづらい人遠くで話そうみたいな、
大丈夫、スタバ行けない人はあれクラブハウスも入らないはずよ、
いや俺スタバ行けない、
一緒だ、
行けない行けない、
私も行けないよ、
嘘つきゃお前いっぱい飲んでるだろ、
うん、飲んでない、私人生で3回ぐらいしか行ったことないもん、
あそうなの、
何回かしか行ったことない、
でしかも行ったのも友達が行くからとか、あと打ち合わせがスタバとか、もう打ち合わせがスタバ一番困る、
だって何頼んでいいか分からんし、何
そうそうそうそうそう、
当たり前のように言ってくるから、かるかる
とかで、しかもほら結構なお値段するじゃん、うん、で打ち合わせとかって相手持ちだったりするじゃないですか、うん、で秋山さん好きなの頼んでくださいって言われるけど、何が自分が好きかも分からんし、いい値段するから結局もうブラックのアイスコーヒーしか飲まない、
あ俺もいつももうなんかキャラメルなんちゃらとかも甘そうだしとかいろいろ分からなくて、結局アイスコーヒーくださいって、
もう S って言いたい
打ち合わせでスタバを頼む人はすごいよな、マックとかでいいのになって思う、
あ思う思う、
まあ、俺も S とかそのトールとかそのサイズが分からんから、とりあえず一番ちっちゃいやつくださいって言う、いつも
一応なんかさ、今ね、誕生日もなかなか会えないから LINE とか、うん、まあ、県外の人とかも LINE で今プレゼント送れるさ、
うん、
でこれにスタバのやつがあるわけ、前もちょっと話したかな、で結構いろんな方からスタバの券もらって、
うん、
あの4月までだからまだ時間あるんだけど、うん、っていう話してしたら、もうなんか誰に話、ひとしさんとか直隆に話したのかな、おでメンバーにその話したら、店員さんに聞いたらいいよと、
うん、
こういう味が好きなんですとか、味こうなんかフローズン氷入ってるやつあるさ、シャリシャリするやつ、うん、
はいはいはい、
あれのコーヒーが好きなんだけど、それがどれか分かんないわけ、
はいはい、
フローズンコーヒー、
それはスタバにはあるんですか、
あるはず、スタバの中でそれが好きだわけ、
え
けどこれが何か分かんなくてっていう話したら、店員さんに聞いたらいいさ別にみたいなこと言われて、えコーヒーこんなさ明らかにもう年もいってる人がさ、すいませんあのコーヒー味のシャリシャリしたやつくださいとい
やだそれをね言うのももう分からないっていうのもなんかあの中に行く、
うん、
行ってから、
うん、
それが分からないっていうのも恥ずかしいし、
うん、だし
だったらもう行かんくていいよって思ってるから、
でも本当にあれだけど意外に店員さんめっちゃ優しいよね、
あ、まあ、まずね店員さんは多分
もうすんごい優しいよね、
何々ですねって言って対応してくれると思うわけ、うん、で例えばあんまり、ね、生クリームが好きじゃないとかも言ったら、ね、じゃあ少なめにしましょうねとか、じゃあ抜きにもできますよとかって言ってくれると思うけど、もうなんか時間取らせるのがも申し訳ない、それに対して
だからもう本当にもうなんか頼んでここで待っといたらいいのかもわからんし、
あなんか
こちらでお待ちくださいって言われ、ああすいませんってなってあっちに移動しないといけんしとか、
あそうだな、
マックとかだったら飲み物もこの場でもらって吸っていけるのにとか、
パララパララ
それポテトの時だね。
あでも今こういうことでクラブハウスってな、今そのスタバのよ、
あ、まあだからね、
トークルーム作ったらこんな感じで誰かが入ってくる
っていう、そうそうそうそう、同じような
私もですっ
っ意見持ってる、まあだから今ツイッターでも来てますけど、うん、万代さんスタバのサイズの、うん、飲み方が未だにわからないと、たけしさんスタバは普通のコーヒーしか飲まない、
うん、
シワイタロウ博士さん、グランデ頼めばいいやに、グランデ一番でっかいやつかな、
グランデ、
はい、でメイキングひなさん、フラペチーノ系だねと、私が言った多分氷シャリシャリのやつ、
フラペチーノ、
うん、あんな忙しくしてるのに店員に聞けないよねと、そう申し訳ないんだよね、うんうん、でもし飲んで違った時のなんかもあれよ、お城くまさん、これかお前が笑ってるやつ、
そう
スタバで働いてる人みんなスタイルいいんだけどあれなんでか、うん、デブーが甘いコーヒー飲みに来てるなって思ってるはず
そんなブラックなの
デブーが来てるやつだって思わんだろ。
でも確かにさ、あのスタバ
デブーが来てるなってない、
スタバっておしゃれさ、でも絶対カロリー高いさ、飲んでるものは、ね、あれ確かにね、スタバ好きって言ってる人っておしゃれなイメージあるけど、めっちゃ体調体型管理気をつけないと太るはずなって思ってる。
でもなんかまあまあそうだよな、スタバにいる人なんか一応確かにおしゃれな人多いよね。
まあでもやっぱそうあるんじゃん、だって英語だし、うん、ね、まあ多分スタバ好きな人がおしゃれっていうのもあるんだろうし、そこで働く、あっ
ちから3割増しぐらいになるんだよな、
先入観もあるんでしょうね。だから俺があっちに行っちゃいけないんだろうなっても思うから、
ああ、はいはいはい、
おしゃれそんなに気にしないしとか思ってるから、
みんないろいろあるんだな、やっぱな、スタバに対してな。
そうね、スタバだからまあ、でまあ、誰か詳しい人と言って、
うん、
こんなの好きだから頼んでってお願いできるぐらい、なんかもうごめんなさいが言える人と一緒に
行く、後輩と行けばいいんだ、
あそうそうそうそう、
サーキーと行けばいいんだ、さっき俺とりあえずコーヒーでいいよっつって、
なんでなんでサーキー、
さっき
慣れてそうじゃないですか、もう一番ちっちゃいサイズでコーヒーでいいよっつって、で後輩に行かして、
直高に行かせるそした
らそれが一番いいっていうような会話をクラブハウスではやればいいってことね、なるほどね
模擬ができた、模擬、はい、これでいいや、
はい、というわけで、皆さんのね、いろんな、
あもうそんな時間、あ、はい、びっくり、
出てみてから、まあ、クラブハウスやったことある人もない人も何か、まあ、そういう話題でもいいですし、うん、スタバはこうやった方がいいよとか、なんか僕らが分からないことを教えてくれたらありがたいです、メールお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命に木曜オリちゃんの人たちを助けるメールまで、メールお待ちしておりますそれでは一旦 CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った、あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターンドケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去、店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233 またはネクシーズホームページまで。
はい、2月11日木曜日17時24分になっております。木曜日じんちゃんプレイやっております。
やっておりますよ。
はい、さっきのね、クラブハウスについていろいろ。あ、うん、おいスヌーピーさん、私はアンドロイドなのでやってませんね、と。
うん、あ、携帯がね、
そうそうそうそう。タクシーさん、頭はクラブハウスを語る以前にツイッター始めれた。
あ、言えな
確かに。
疲れた。
SNS がね、まだね、うん、そこに追いついてないから。
それまで俺、S までしか言ってない。SNS までは言ってない。
ツイッターとインスタがまだ待ってるよ。
Facebook とミクシーだけしか言ってない
な。いや、ミクシーなくなったから、サービス。
え
なくなったよ、去年で。言ったさ、この話。
言った
言ったよ。
じゃあ俺もう今、入れないの？
入れないよ。入らないでしょ、どうせ。
あっちで繋がってる人もいたのに、何名か。
いや見てないでしょだって。フェイスブックすら。
確かね違う。俺さんか誰かがね、
あ、やってましたね。
オリジンチャンプルーの
気づくかなみたいな。
やってた。俺一回入った時にあったと思って入ったんだよ。4名ぐらいいたけどな。
そのうちの一人私だから。メイキングひなさんこんにちは。クラブハウスやってみたいけど周りがやってない人、
うん
うん
うん、
やってる人いないみたいだしなと仕組みすらいまいち理解できないと。
いや、まあ、私もよく分かってない。
友達から招待しようかって来て。一回あそうだね流行りんのってやってみようかなって言ったけどあごめんアンドロイドだっつって私アンドロイドですって言っといた。
あはは、
マンダイさんクラブハウス流行ってるねって話を聞いたけども何の話をしてるのと頭の中がはてなはてなはてなだらけでしたと。スピーディーワンダーさんいらっしゃってますね、
う
ん、
はい、
クラブハウスできるのなら原点であるように音楽で交流してみたいと。
あ、またそれはいいね。
アンドロイドから変える気ないけどって。
そうで結局さミクシーでもさなんかあったさコミュニティ、
はいはい、ありましたね。
何かについて語ろうみたいな
好きなもの同士でなんか集まろうよみたいな、う
ん
う
ん、なんかユニコーンとかブルーハーツとかのバンドの
あ
のコミュニティ入ってたああいう意味でもあるよね。
まあ、そうあれの音声バージョンで、
ね、音声だと思う、音声ね、
はい、私文字で聞く方が好きなんだよな。あ見る方が多分
やっぱ文字でそれを送られてくる何か相手が言ってきたのにレスポンスするのでまず打つので長くなるし、
うんうんうんうん、
もうバーって喋った方が早いじゃないですか。多分それなんじゃないですか。
いやなんかなうまく喋ろう電話が苦手だわけよ、
うん、
でメールが好きだから好きというかメールの方がやりやすいからやっぱなんか考えながら喋るとか、
うん、
構成じゃないけどやるからなんかあれだな喋るっていうよりは 見たり書いたりする方が好きだなってラジオで言うことでもないんだけどね、うん、ラジオは好きよまあ言ったらねこうあの気心知れてるっていうかそういうの考えながら喋れる人とも喋ってるし、
まあまあまあ、
今の何今の何
全然
考えて喋ってない
喋ってない感じがしたけど
全然構成とか考えてる人じゃないせ
いか横で急に一人みたいな
死んじゃいそうな席してるし、
はい
はい、メール一通紹介しますね、
はい、
トモキさん秋山さん新谷さんこんばんは。
こんばんは、
ラジオネームマンダイです。
マンダイ。
トモキさん先日のオンライン沖縄旅行お疲れ様でした。
はい、これ
ありがとうございました。
仕事だったので帰ってきてアーカイブで視聴
ありがとうございます。
クジラ公園の広場でのマイルドヤンキーのオーディション、
はい、
まさかあんな身近な場所であったとは。
そうなんですよ。
懐かしい。
自分の母校が映っていたりなか懐かしさもありましたね、
うんうん、
放送中自分の職場のすごい近くまで来ていたのもびっくりでした。マンコシッチセンター、
はい、
昨年子供たちを連れて遊びに行けたら、うん、行けたらなとプレゼンで写真撮りに久しぶりに行ってあの遊歩道を歩いていて気分も良かったのを視聴して思い出しました。
めちゃくちゃ楽しかったんだよな。
残念ながら大ゴマダラを見ることのできる方へ出かけたんですが、
はい、
今度は子供たちを連れて行きたいですと。オロクはいいとこ、普通に生活に送るなら何でも揃ってます。
何でも揃ってますね。
ウルクン、あ、生涯ウルクン中の自分が言うから間違いなしと。
確かに。
それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。だから時間あったらね万代さんの実家行こうかなと思って、
いやなんでよダメだ、兵じゃないよ、ダメだよ
けど、まあまあ俺があのそのシッチセンターの遊歩道でめちゃくちゃテンション上がってもう意外と時間過ぎてしまって時間がなくなっちゃったんですよ。
オロクのさ結構いろんなこと紹介したの。
いやもう本当にそのマンコシッチセンターっていうところがあってそこで渡り鳥とか見れる設備が整ってた、はいはいはいはい、しかもそこ入場無料なんですよ。もう全部無料でできるしでなんかいろんな展示とかもあるしそれこそ遊歩道歩いてった先で本当に実際見れるしその干潟というかでマングローブ林の間をこうもうそういうルートがあって歩いていけるところもあるしでその渡り鳥以外のなんか生き物とかも見たりできるし、
うん、
これ僕ちゃんと分かってないんですけど沖縄旅行なのあるでしょ、はい、ベンビーさんとかもやって沖縄
市
も、
ね、
最初シュリーの助がシュリーを案内する
っていうっ、はい、これって基本さその、はい、何かしらそういう文化的なものとかさ紹介しないとダメなの。例えば俺が昔ここで遊んでたよみたいなあ僕リシャラなんですけども、ねはい、そういうのでもいいの。
まあ、言ったらでも県外で沖縄に来られない人にそうそうそう沖縄見てほしいねっていうのもあったからまあ、若干やっぱ観光地的なところとかもあるよね。だし逆にこのコアな
ターゲットは内地の方か
だし、まあ、あとは、ねまあ、あの何回も沖縄に来てて も,、うん、もっと知りもっとこのコアな沖縄を知りたいとと
かだから僕はでもしかもそのシッチセンターって小学校の時にこの自然学習みたいなので行ってたりとかしてたんで、うんうんうん、このマングローブ林が昔この汚水があって汚水のなんか、うん問題がめっちゃあった時期に僕ら小2か小3ぐらいでそこのゴミ拾いとかのボランティア作業を小学校単位でやったりとか でも行った時もその各小学校近隣とかの小学校がなんかここについての学習を知っての感想みたいなのが張り出されてたりとか、やっぱ結構馴染みが深いので、まあ、そこでも一緒にこの回ったマネージャーの与那峰もこんなとこあったんですかって知らなかったんですよ。
いや俺も聞いたことないもん。そうだから自治体センター
って沖縄の人でも知らない、このやっぱ近隣の人じゃないと知ってない場所があるっていうのをまあ紹介しようっつって、
まあ、だからね、次沖縄行ったらここ行こうっていうのとかもあるだろうし、そうそう
そ
う、
だからここ入場無料だからいいよっつって俺紹介したいっつって与那峰に行ったら、マジ行きましょうみたいな、なんか逆にあいつがめっちゃテンション上がって、
地元の人がね知らなくて、またね、言ったらそこに人がまた来てくれ、まあ、コロナが落ち着いて来てくれたらっていうのも含めての紹介。そう
だ、
ま
あ、これだったら一応西原にもいくつかありますよ。
だそういうのをなんか紹介しながら、ね、まあ、自分の思い出の地も巡りながら、
ね、いいね、
それで俺はクジラ公園行って、ここであのマイルドヤンキーの CM のオーディションがあって、朝8時ぐらいにあなたの思う一番ヤンキーな格好でクジラ公園に朝8時集合してくださいって言われて、
これね僕も行ったんだよね。
そう、シラさんも行って、ね、オーディションの時は 2,30 人ぐらいいましたもんね。
いたよね、
そのやんちゃな格好してその横でおじいおばあがゲートボールしてるそう、何事かって思うでしょ。
そうそうそう、
なんか集会が朝から始まってるのが
全部健康的な集会だなそうそう
とかね、
誰もバイクで来てないしみたいな
みんなあんなってさ、すごいいかつい格好で来たのに、一応ほらみんな同じ芸事やってるから、
おはようございますっていう、この
礼儀正しいっていう、誰も悪いこと
じゃない、じゃああっちで分かりました、失礼しますっていきなりあのヤンキーズ割りして、えーとか言って喋る謎の光景が繰り広げられた
説明しといてほしいあれだよね。
あったな、
とか、
大城熊さん、はい、オンライン旅行ナビゲーターの超個人的な思い出話を聞けるのが楽しくて見てます
見てるんですね、ありがとうございます、
うん、秋山だからもうやるとしたらもうコロナを本当に落ち着いて地元帰れるようになって、何も紹介するとこないけど
埼玉の、
埼玉
お前の地元を紹介できないの？
何もないよ、セブンイレブンぐらいしかない。
人のお家を紹介した
いや本当に、ね、家バレするから、でもそれは本当にごめんなさいなんだよ。ああそうなん、実家の家バレもするぐらいだから、だからもうちょっと嘘ついて秩父行こうかなと思ってる、実家帰れたら、一応観光地だし。
あ、万代さんから来てるね、
万代さん、しんやさん、西原を紹介するならどんな場所を紹介しますか、
うん、あのちゃんとした歴史的文献のところを紹介したいんだったら、まあ、内間御殿というのがあるんですよね、うん、金丸がいたというね、
へ
で、若者に人気、もう俺なんか時代だったらみんなね、そこ県内からいろんな人が来たんだけど、幽霊が見えるお家っていうのがあるの、
佐藤さん家、
違う違う、それじゃなくて
絶対見えるんですか、
あのその幽霊が見えるってお家があるの、
はい、
そのキリスト短期大学の近くなんだけど、
はいはいはいはい、
そこはもう本当に今もあるかな、あの時代はね、俺たちが若い頃もいろんな県内各地から見に来てたの、ちょっとしたスポットになってたの、まあ、これネタバレをすると、実際は、ちょっと高台になってるから、いろんな人が車を止めて夜景見ると、
はい、
でお家の人が考えを張り巡らせてね、うん、自分なんかの塀があるでしょ、お家の、はい、ブロック塀、
はい、
あそこに幽霊っぽいシルエットの粘土を作ったね、
へ
ー、で夜を夜ね、パッて来ると車で照らす、うん、本当に人がいるように見えるわけ、
へ
ー、そこでデージ有名になって余計に人が来たっていうね、
これは本当は人よけのつもりで作ったのに、
そうそう、人よけで作ったのに、
みんなが話題になってしまって、
幽霊が見える塀があるっつってめっちゃ有名になった、であの時ネットがないさネットがないからもう、
あ、ネタバレもできないんだ、
ネタバレもできないから一度見に行くっていう状況が、
口コミだけで、
そうそうそうそう、今もあるかな、そうそうそう、あそこは紹介したいな、
うん、
あと僕が、あのあれだな、初めて振られて、雨の中、歩いて帰ったあの道ね、おきこさんの前のね
どこよ道ねじゃないよ
俺途中でもう紹介するのがなくなって、うん、なくなってというか、もう僕のめっちゃ地元の田丸とかあの辺行こうっつって、車で一回移動して、で一回じゃああっち行ってみようっつって、この僕も気になってるなんか喫茶店みたいなとこがあると、コーヒーが美味しい、行ったら日曜日で閉まっててみたいな、
あ、いや、
でその後俺が何軒か行こうって言った店全部閉まってて、
だからまあこんなね、まあ、しかもまあちょっとコロナの時期だから、
そうそうそう、
普段は空いてるけどお休みしてるところとかも多いから、下調べはやっぱしないとね、
そうだから事前に調べても今コロナで閉まってますとかまでは載ってないんですよ今、
だもう本当にう、ね、当日に電話して今日やってますか、うんうん、とかっていうことだもんね、
ただでもやっぱこのオンラインのやつの醍醐味ではないですけど、行って僕らがちょっとカメラ回してもいいですかってアポ取る、あの最近のテレビでよくあるアポ取りを自分でしに行くっていうのもあるので、行ってみよう、ここ行ってみようが結構 聞いて行ったんですけど、だからもうずっと僕ただただひたすら思い出を喋ったりとか。
ああ、いいやし、そういうのがいいよな。
まあね、でも楽しかったですけど、
ね、だもう本当にそれこそ私も何回も沖縄旅行できてて、行くとこないわけじゃないけど、やっぱ大体なんかもう行き尽くしてるじゃないですか。
だってでも変な話、今俺の地元も友紀の地元も観光客時代の頃は行ったこともないでしょ。
西原なんてもう知らないさ。
おろくも行ったことないでしょ多分。
いや、行くでしょ。おろくはだっておろく目安では行かない、目当てでは行かない。
行かんでしょ。そ
う、来ないから、うん、おろくの、じゃあもうこの空港から出てきたら、うん、
まあ、近いから
多分すぐおろくなんだけど、レンタカーやがって、そうそうそう、そこでレンタカー借りたら素通りしちゃう場所だから、う
ん
う
ん、だって那覇市内さ、那覇市さ、
そうなんそうなん
だよ、この中国際通りとかね、
このピンポイントっていうのがいいよな、那覇市のおろくって、那覇市全域じゃなくて、は
い、だ今度ヤンビーがね、国場やるじゃないですか。国場なんて本当に住宅街のイメージしかないから。
俺もそうだな、
国場なんて同じ万国公園のその国場側を挟んで向こう側だから、う
ん、だから逆前
何があるんだろう、
沖縄来て一番最初に住んおもろ町に住んでたんですよ、
うん、
で、は
い、いいとこ住んだな、
そうそうそうたまたまね、でその前にここにしようかなっていうアパート物件が国場だったわけ、うん、でも不動産屋さんにめっちゃ朝混みますよと、
うん、混むね、
そう、もう本当にもし他のとこがあるんだったら他のとこの方がいいかもって言われるぐらい朝混みますよって言われて、そのイメージしかない国場そうそうそう、だから今ねああいうの見てから、今度純選手が北中グスクさ、うん、で
土曜日が北中で日曜日が国場かな、
そうだ、北中もあのマネージャーやってた時にこの純選手があの、ね、アッターを紹介するっていう、はい、結構何回か行ってやっぱあこんなに沖縄らしい風景がここにあるんだとか、
あ、
ね、うん、まあ、多分高速とかで通ってるかもしれないけど、
まあ、そうなんだよね、ピンポイントで行かないよね、俺らも行かないもんね、相当な限りじゃないと通らない
の、住まないとね、緊張も知らない、だから特に南部ってこう南城市のイメージしかない、で糸満の平和記念公園とかは行くけど、
う
ん、
もうそれも結局観光スポットというかそれに載ってる情報、
そうそう、だから糸満の平和記念公園しか行かないから、
あ、そうだね、
そうそう、だからあの辺とかもね、観光地とか他のとことかどこでご飯食べたらいいとかね、逆に住んでから沖縄の人しか知らないとこ行きたいって言われるのが一番なんかはってなる、
うん、あ、でもそれはそうなりますよ多分、うん、
だから自分も言ってたわけよ、うん、沖縄の人しか知らないとこ行きたいって言ってたけど、今自分が住んで言われたらはって
そうなんだよね、結局今もさ、友達が例えば内地の友達が来るってなった時に、うん、どっか連れてってってなったとするさ、うん、もうよそのコアなところって行かないもん、もうほぼ金タコかエンダーか、うん、あのチャタン連れて行けばどうにかなるみたいな、はいはいはいはい、国際通りはもう何も言わなくても勝手に行くさ、変な話よ、
うん、
他あるかなって考えるよね、やっぱ
だ普段ね食べるもんって沖縄料理じゃないじゃないですか、
うん
うん、まあそね、普通に、まあ、カレーの美味しいとこ連れてってとか何々が美味しいとこ連れてってだったらな分かるかもしれないけど、
ココイチ行けっていう
でも言ったら別にカレーが美味しいとこって東京とかにもあるさ、
うん、
で観光で来る人は沖縄の美味しい沖縄料理の美味しいところとか沖縄の、うんうん、沖縄の人しか知らないところ連れてってつって、
沖縄の人しかな
知らんなつって、
まあでもそのあれで勉強できるってこと
だよね、だから今度はおろくと西原に連れていけばいいんでしょ、もしそういう友達が来たら、
ね、
う
ん、これ見て、
ね、これ見てね、
ただ俺の見ても行けてないから、
あ
全然入れてないから、それも紹介 しきれてないし、
メイキングひなさん、西原は旦那の地元、おろくは友達がたくさんいるからよく行くと、
あ、そうですね、
結構どこでも行く、狭沖縄だから全部行きたい、でもね、そう住んでて、まあ、県外はなかなか行けないけど、うん、県内はねやっぱどこでも行けるから、
うん、そうだよな、うん、
五本指さん、豊崎はやっていたなと、うん、僕の地元はゴルフ打ちっぱなしとか総合グラウンドとかかなと、
ね、
全部やってほしいな、だからね、リエさんも首里出身でしょ、うん、まあ、オゼメンバーで言ったら、で西シアさんが西原、平安さんもおろく、
平安さんは、うん、那覇市おろく
か、
うん、いや、もともと富城
とかじゃない、でも同じオロク高校だったんですね、
うん、そうなんだよね、
平安さんも先輩だったん
です、彼はテンパーというラインで、
どんなよで、まあ、私飛ばし、まあ、まあ上も何人かいるけど、で和樹が名護でしょ、
名護、
うん、だからあいつの名護弁でね、いい 全部名護紹介したら誰も分かんないはずよ。
ガジュマル王子だから
だからね、うん、一番の仕事さ。
オゼのメンバーもやればいいのになと思って。
やっぱでもこれがうまくないとダメでしょ。
そうだからもう2時間ね引きつけないと。
いやだからもうそれはもうできるじゃないですか。
勉強勉強
堀ちゃんやってるし、
やろうか。
じゃあ言っとくよ、うん、うちのオゼメンバーもやりたいって言ってるよって。シアさんがやりたい、うん、西原やりたいって言ってるよっつって
怖いな。
大城駒さん、
これで全然いいような取れんかったらデジ恥ずかしいな。
大城駒さんから、うん、地元の人がよく行くお店を突き詰めるとマクドナルド大平インター店とかになるよ。なんで大平インター店限定よ。
だから俺がよく行くところって言われたら、だからもうマクドナルドの赤峰店になる。
ああ、はい、あっちね、はい、俺らもだって西高の向かいのさ、はい、酒田店があんの。マクドナルドができた時ってさ、はい、相当テンション上がらんかった、学生の頃。
もうあったんですよ、僕は気づいた
ら。気づいた時あった。
はい、
あ、 俺はねなかったの、もともと
かなり幼少の頃から行ってたからな。
高校ぐらいの時来た時デージもすごかったよ。だって高校の前にあるしさ。俺はそこの西高ではなかったけど、はいはいはい、もう西原のメンバーと集まる時はもうすぐマック。
僕がもう言ってたのは、
今さずマック
、おろくはもう何でもありすぎて、うん、おろくだけで一生を終えられるっていうのをずっと言ってた。
いやそれはないだろ。
いや
さすがに、
いや別にどこでもこう一生迎えられるけどさ。バーバさん、
バーバさん、
はい、こんにちは。ともきさん、先日の内旅行で行ったマングローブいいね、今度行ってみたいと。あ、マングローブなんだ。
そうだから入表とか離島行ったらそういうの見れたりとかするけど、
あ、だから私マングローブとか行くのに東村よく行くわけさ、うん、だからね、あのマングローブと言ったら東村ってイメージがあるけど、う
んうん、那覇のど真ん中で見れる。
そうそう、だからね、それが分かった。だから浦添とかを、うん、前テドコン一家で調べたりしたじゃないですか、はい、うんうん、で浦添でもそういうカヌーやってたりとか、ね、できるとこあるんだってやっぱ知って、うん、まあ変な話、ね、北部の行くのにね2時間とかかけて行かなくても、うんうん、こんな身近でできるんだっていうのはやっぱ楽しいよね。
そうだから、それはね結局この観光雑誌とかそういうやつで載ってないから、
乗らないから、
うん、知らないことだからね。
メイキングひなさん、うん、見たい、ひとみさんも沖縄で好きなところとかお店とかやってと。カレー屋だよ、
沖縄に来て。
もうだったら私逆にダイビングの映像をやりたいわけ。
ああ、潜ってるの。
そうだ、沖縄の人はやらないさ。
これはあなたマネージャー5年ぐらいやってたでしょ。
マネージャー、うん、やってたよ。
ベスト3のロケ場所とかさ。
ロケで行った、
ロケで行った、ロケでベスト3。
別にあのマネージャーじゃなくても一応やっちゃいますから。ロケ場所は行くんですけど、ロケ弁とか
のロケ弁、ここの弁当が沖縄で実は人気あるんですよ。元マネージャーが語るみたいな。
でも沖縄の
元マネージャーじゃなくてもよくない。
ロケ弁って結構あのホットモット多いから。
そうなんだよな、そうなんだよな。
違うとこもたまにあるけど、もうそれが何なのかもわからん時あるから。
そうそう、ここっていうのはわかんないじゃないですか、ね、うん、ロケ弁って。よかったとこ、ロケ先。でもやっぱ観光客としての、うん、まあ、なんていうの、気持ちは捨ててないので、やっぱ海が綺麗とかね、ケラマとか、とか、まあ、あの、ザマミとか、かな、は
い。というわけで、はい、ぜひね、アーカイブ残ってるんで、よかったら見てみてください。うん、はい、まあ、オロク以外の回ったやつもいっぱいあるので、うん、まだ見てない方はぜひ見てみてください。はい、というわけで、またね、一旦 CM、行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。それでは、一旦 CM です。
はいたーい、はるなです。今日は適当に教えましょうね。だって今日のテーマはこれだもん。定芸、定芸、これは聞いたことがあるはずよ。定芸とは大概、おおよそとか、いい加減なんてニュアンスもあるよ。例えば今日何時に迎えに来るの。まだわからん。定芸でいいから。はも定芸でもわからんのに。ほんと定芸な人だね。は？訳すと、今日何時に迎えに来るの？まだわからない。大体でいいから、大体でもわからない。ほんと適当な人だね。何？とまあ、こうなります。そんなことにならないよう、状況を見て使ってみてね。じゃあ、またねー。
はい、2月の11日木曜日10時44分になっております。木曜日にジャンプレーやっております。
はい、ありがとうございます。
やっております。 あの、
はい、
一応バレンタイン前なんですよ。
そうだよ。
お
う
で、
どうした急に。
忘れてないよっていう、っていうか、
お、本当だ、うん、
そう、忘れてないよっていうのも込めてと、
はい、
あの、まあ、今年、まあね、緊急事態宣言でお家にいるじゃないですか、
はい、
作ろうかなと思って、
お
うと思って、昨日作ったんですけど、
おうおう
失敗しました。
え、失敗するって、何を作ろうとしたの、ちなみに。
何を
最初ケーキ作ろうと思って、でもちょっとオーブンないわけよ。
で、
ともきからもらった本があったでしょ、
はい、
あれに載ってたケーキを作ろうと思ったら、一番最後で材料買ってきたら最後の最後にあれオーブンで作るっていうことに家帰ってから気づき、
おお面白いね。
じゃあオーブンじゃないので作ろうと思ったんだけど、はい、なんか材料を買い忘れ、
はい、
なんか失敗して、いやと思って、
うん、うまくいかんな
そうそうそう、ちょっとなんかうまくいかんくていろいろ立て込んで、
はい、
でなので、来週にしますよっていうのと、まあ、一応忘れてないよっていうことで市販のものをちょっと買ってきたからこれ食べといて来週までつないどいてい
やありがたいね。
でもこれあれだわけ、あのツイッターでも書いたんだけど、
はい、
バレンタインコーナーに売ってて、でその日に会う人にあげようと思ったらちょっと用事が流れてしまって、
何これ、
会えなくって、で会えなくってもう食べたわけ、自分で美味しかったわけ。
タブレットチョコって書いてあるんですか。
そう、なんかね、銀座の、
銀座、
そう、白金って書いてる、
なんかね、
白金ズ、
いろんな種類があってからめっちゃ綺麗だったわけ。
白金 in 東京って書いてある、
やばいやつだこれ。
だって下の台座が金色だよ。
美味しいよ、なんかいろいろ、なんかなんかラズベリーとかバナナとか抹茶とかミントとかいろいろあったわけ。
うわー何これ、
うーんうま
っ、おいしいっしょ、
うん、甘すぎず、
そうそう、ちょっとビターな感じで、うん、多分ハイカカオな感じ。
いただきます。
うーん、
うん、うん、
おいしいっしょ。
白金台の風が吹
く。いやいや絶対
もうこれで
どんな風か知らん。
満足したよ。
あ、じゃあいらない来週。
いや、それはつけてもらって、
手作り
シアさんだけいらなそうだ、
ね、いやいやいや食べます食べます、
いや食べます食べます、いいよ食べなくていいよ、じゃあ食べなくていいよ。
いやありがとうございます、
ありがとうございます、楽しみにしております。
万代さんから、うん、バレンタインコーナーやホワイトデーのコーナーで販売されるチョコって、うんうん、どのチョコも高級感があるのは気のせい。
あ、これ気のせいだよ万代さん。
まあでもね、ある程度やっぱ高級感、うん、まあなんつうの、ギリとはいえみたいな金額だけ、うん、その金額だけどもっと高級感見えた方がいいのもあるし、まあ本当に高級なのもあるだろうし、
ね、包み紙のせいもあるよ ね、 あれ、
まあ、ね、
あれやってるだけで相当高級に見えるもんな。
友達が本当に最近久々にその、まあ、言ったかな、高校の同級生と LINE でつながったわけ、
うん、
もう何年ぶり、沖縄来る前に同窓会やって会ってから沖縄来て連絡取ってないから多分それこそ10年ぶりぐらいに、
ほう、
なんか友達かもに出てきてて、でも分かんなくって、で向こうがひとみちゃんだよねって連絡来て、あ、そうそうそう、
ひとみちゃんっていうところが、近いので
連絡取り合ってて、なんか、まあ、最近グループ LINE みたいなの作ってやってるんだけど、なんか本当にチョコレートが好きみたいで、もうチョコレート、そういうなんか、だからそれこそグループみたいなのがあるんだって、チョコレートを買うじゃないけど、でバレンタインになるとやっぱこの普段は販売しないチョコレートが販売される、それこそ銀座のなんとかとか、うんうん、有名店のチョコレートが販売されるので、もう何万ってお金使うってそこで。で、まあ今年はもう今通販、やっぱり買いに行く。いつもだったら催事とかでやってるけど、今年は買えないからって言って、もう通販で、もう諭吉さんが何人かいなくなったっつって。マジで
そこまでしてなんだな。だ
私もチョコレート好きだよって話をしてたわけ、その前。でももうそんなレベルじゃないんだなと思って。
言っちゃダメだな。
秋山もだって100円のあれだもん、ブロックチョコでも十分だもん。
だよな。
うん、とか、メルティーキッスとか、まあ、それこそ、一応、深夜さんたちに買ったチョコレートも、その金額にしたら多分男性からしたら、ってなる金額だよ。
あ、いや、
全然安いよ。全然安いけど。
でも見た感じ、これだってバラで売ってるの？
バラで売ってる。
これ1個です。いくらってこと？
そうそうそうそう。
いや、多分これ1個で牛丼ぐらいあるだろう。
いや、そんなない、そんなない。
吉野家。
いや、全然ない。それは全然ない。
ない。
それは全然ないけど。
あ、ないからな。
は？
だってもう、100円とかのレベルじゃないでしょ。
まあでもそんな高くはないけど、もちろん。 そうそうそう、
そこにでもさ気持ちを感じるよ、つなぎでさこれを、はい、この金が、
なあ俺なんかだった
ら、つなぎでっていうのはなんとなく忘れてないよっていうのも込めてって言ったから、なんか持ってきたんだろうなと思って、うんうん、俺チロルチョコとかぐらいの、
そうそう、俺もそんな
しか想像してんくて、
ブラックサンダーとか、
そう、なんかさ可愛くって買いたかったわけで、ほらもうなかなか人とも会わないし飲みにも行かないさ今、だからなんかちょっとこうそういうのでなんか買いたくって、で買ったっていうなんか自分バレンタイン買ったよっていう自分もちょっとなんか欲しくてから、
はあ、一応でも言うけど俺たちがもしつなぎやるときは本当にブラックサンダーとかあんなのだっていうのは今のうちに頭入れといて、
ね、その代わりあれよ、本番はちゃんと楽しみにして
本番は楽しみにしてていいけど、つなぎに関しては
総合計に関しては一緒にしてもらわないと3倍とは言わんけど、つなぎが低いんだったら本番はちょっと上にしてもらわないと困るけど、は
い、すいません
すいませんね、そうそうそうっていうのもあって、まあだから、そう自分で食べて美味しかったから、
いやでも
美味しいです、本当美味しいです
よ。今年さバレンタインもさ合わないさ、いつもだったら稽古があるからと思って、
うん、そうだな、合わないな。
芸人もライブのねとこで集まるとかもあるけど、うん、今ないさ。だから今年、うん、バレンタインなくて、まあ言ったらこのメンバーだけでいいかなとか、まあその近くで会うメンバーだけでいいかなと思ってたら、うん、なんとですね日曜日にちょっと集まることがありまして、
う
ん、え日曜日ってその日じゃねってなっている。なっている。結局私多分オゼメンバー全員にこの1週間でバラバラで会うんだよね。
ああなるほどね。
だからあれオゼメンバー男子には全員あげることになるのか私と思って。まああげなくてもいいんだろうけど。
いや偉いよな。
いや偉い。そのだから万代さんが言ってるバレンタインコーナーとかホワイトデーのコーナーでの、うん、どのチョコも高級感あるのは気のせいって言いますけど、うんうん、俺はそのあるあるがまずわからんくて。
うん、あ行かないから。
そう。
あそうなん
だ。ホワイトデーの時期になってもその。どう返していいかも分からんし、うん、そのチョコのその催事場でやってるその会場にまず足を踏み入れたことがないというか、うん、素通りするから、
結構デパートとか行ったらすごいね普通に、
あやってんなぐらいです、うん、素通りするから、
なんかまあいろんなとこでやってるもん、催事場でちゃんと別のもあるし、あのもうそのスーパーのお菓子売り場の中に一つのコーナーできたりとか、
そうお菓子売り場の手前のとこがいつもスナックが積んであるとこがもうチョコがブワーって並んだりとかは見たことあるけど、う
ん、ちなみに大城駒さん、うん、分かるバレンタイン売り場のかわいいチョコ多いから楽しいですよね、うん、デビューがチョコ買いに来てるなウフヒって思われてるはずな、
どんだけ思ってるわ大丈夫よ大城さんは、デブに見えないよな、一応デブではあるけど、
おいこらやもどやもど、
縦にも
大きいから、ね、全体的に大きい、
大丈夫見えないんだよ、
メイキングひなさん、うん、結婚前にベルギー王室御用達のチョコレートを通販で買って激うまだったけどびっくりするくらい高かったと、
マジか、何ベルギー王室、しかもベルギーってチョコレートの発祥
や、もうそうだよそうだよ、もう本場中の本場だよきっと、
通販で買えるの、
ね、
調べてみたい、
調べてみたいね、
ファミマの店員さん、うん、私これだろ、そう私も知り合いにお土産など選ぶの好きですと、うん、でも渡す人がいない、
あら
でも私 も、
俺らがもらうよ、俺らが、
お土産とか探すの好きだわけ、あこの人 これ好きそうとかって思ってつい買ってしまうわけ、でも
全然ないけどそんなの、
そう思った時は強いけど、まあ、あれよ、だからオゼメンバーに誕生日プレゼント選ぶさ、
うんうんうん、
でそれこそ深夜さんとか、うん、なんか好きなんていうのこれが好きとか、まあ、例えば安くてもこれがあったら便利だろうなっていうのがはっきりしてる人はいる、
うんうんうん、
選びやすいけど、うん、この人何あげたら喜ぶのとか、なんか高いものなんか一点豪華主義な人とかは、うんうん、なんかもう辛くなる、
難しいよね、うんうん、
すごい、今、まあ、調べたんですけど、うん、この王室御用達の、
うん、
御用達ね、チョコ、
うん
でまあ、別に一種類だけじゃないというか、いろいろあるんですよ、まあ、それこそゴディバとか有名な、うん、なんかいろいろあるんでどれが高いとかも細かく今調べきれてないんですけど、うん、ただ時期が時期なのか、うん、ネットで今ベルギーって売っただけで、うん、ベルギー王室御用達チョコってもう、
うん、わーすぐ出るんだ、
すごい、
予測変換みたいな、
そう Google 検索のこのもうこれじゃないっていうみたいなところで、
まあ、でも今ゴディバも安くは売ってるからで、まあ、数はやっぱ少ないけど、
ゴディバもベルギー
あれはなんだろうね、
どこなんだ、ゴディバって名前からしてもなんかな、
ゴディバ、あ分かる人、このネタ分かる人は分かるけど、ゴディバ、
何それどうしたどうした、
いいよ分かる人だけ分かるわ、
瞳みたいな
万代さん、うん、職場の同僚の先生方にはお世話になってるから毎年欠かさず渡
す、万代さんから、
へえ、でも外国はあれよ、男性から女性よ、
でもこっち日本だからな、
はい、一回早いな選ぶのも楽しいですねとメイキングひなさん、うん、息子はマカロン好きなのでマカロンあげる予定と。あ、6歳のマカロンボーイ。
マカロンいいね。マカロンね、うん、メイキングひなさん知ってるかな、だからハエバルに、ね、美味しいマカロン屋があるんだよね。
ハエバル、
ハエバルのアミューズメントシティ、アミューズの裏ぐらいにね、美味しいマカロン屋があるよ。
6歳でマカロン知ってるってすごい
な。だからよ、大人になってからやっと食べたよ。
マカロンってあるクッキーだもんね。
いやメレンゲ焼いた感じかな、クッキーっていうより、そうそう、ね、もっとサクッとしてる
色のついた、ね、
色とりどりのやつですよね。
絶対あげないな。
ここ数年ぐらいでしか知ってないからな。
私も 2,3 お土産でもらって食べるとかだな、
差し入れ。そっか、要はもうバレンタインなのか、
そっかね、来週はじゃあいくつもらったかっていう発表があるな
かもしれないですね。
漫画みたいになんかやりたいな漫画みたいな呼ばれてな、なんかやられ
たいな、紙袋、この紙袋に入れてっつって。
でもね、10年ぐらい前まではね、もしかして今年こそ事務所に届いてんのかなっていうのがずっとあった時があった。絶対、
まあ、なかったんだけど、なかったんだろう。
ないんだけど。
来週はもしかして僕とシェアさんの総計の
発表、総計の話
だと思います。
マンダイさんも入って
きてよ。チロルチョコ1個でも1個だから。
あ、1個、
あ、1個ね、
うん。だからこの1週間、このもうね、はい、まあ、本番は日曜日だけど、はい、まあ、今週から来週にかけて、はい、そうそう、何個もらったかって。
これで1でしょ。
一応コロナで出てないっていうのは言い訳なら
ならんよ、
ならない、
うん、はい、というわけで、じゃあ来週それをお楽しみに、今日もね、たくさんのツイキャスト、メールもありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週もぜひよろしくお願いします、はい、というわけで本日の木曜日キャンプ以上でございます、お相手は雨の中歩いて帰ります、はい、
あれが金谷と
劇団音から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバーイ。